東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
体のいろんな機能を担うためには他の風もあります。この肋部以外に例えば脳とか骨とか骨の中の髄液あります。脳の中にも脳髄があります。骨の中には骨髄があります。この髄っていうのは腎のシステムの一部で、要はエキスを蓄積していくという役割を担っています。あと記憶を蓄積していくという役割もありますし、それ以外に女性の胎児を育むという入れ物としてこの子宮と卵巣があります。五臓六腑以外に体の中の重要な役割になっているのは気、血、水があります。気、血、水ってはすべて気なんです。目に見えないものは気と言います。目に見えるものでしたら血か水になります。まあ、世の中のすべてのものってまず目に見えないものからできています。例えば水一つしても水の原子でできています。で原子も原子核とか電子とかでできています。水の分子で我々の目で見ることはできないです。無数の分子くっついて初めて目に見える水になります。だから目に見えない状態だとしたらこれは気です。目に見える状態でしたら水です。で血液の中も同じです。血液の中には半分以上水で、あと固形物の場合だとしたらそこに脂質、糖質、タンパク質でできている赤血球とか白血球とか血小板とかあります。こういったものっては目に見えない栄養素、糖質、脂質、全部炭水化物ですから、炭素と水素と酸素の原子の組み合わせでできているものです。で、これは分子の状態だとしたら目に見えないんだけど、で大きくくっついてくっついてたくさんの分子くっついている状態だとしたら目に見えます。で目に見えるでしたら血になりますけども、目に見えない状態だとしたらこれは気になります。気をそれ以外に例えば水蒸気は気だけではなくて電気も気です。他の種類の気もたくさんあります。例えば二酸化炭素も気ですし、酸素もキーです。他のエネルギーもこれはキーです。キーはいろんな種類があります。このキーっていうのはどこにあるかによって呼び方違ってきます。脈の中にある場合だとしたら、脈っていうのは形のある隙間です。血液流れている血管、リンパ液を流れているリンパ管、こういったパイプ型の隙間、脈です。例えば血管の中には血液流れてますけども、この目に見える血液だとしたら東洋医学でこれは血って言いますけど、で目に見えない血液、つまりさっき言ったように分子の状態にバラバラの状態、いわゆる気の状態だとしたらこれは営むの気、栄気と言います。栄気っては基本的にこの脈の中、血管とかリンパ管とかそういった中に流れてます。脈の外を流れているのは目に見える血液、水もありますけども、あと目に見えないエネルギー、この脈の外を流れてます。脈の外っていわゆる形のない隙間ですから、体の中では経と楽って言いますけども、体外を越えてしまうとこの外の空間とつながりますので、目に見えない隙間、経と楽の中に流れているもの、あるいは体の外に流れているものはこれは栄と言います。栄気は体守るというキーです。このキーというものはどこで作られてかというと、中小にある胃と脾の消化機能をベースにして作られます。完全にイコールじゃないんだけども、呼吸で酸素を取り入れて、食事で糖質、脂質、こういった栄養素を取り入れて全身のすべての細胞に送って、そこで ATP というエネルギー物質作られます。元はこの消化器の E と非の働きベースとなっています。これは主に A 期です。営む期の方は源は中小にあると。じゃあこの A 期、守る期っていうのはどこで作ってるかというと、守ってる期って一番の源っていうのはこれは大腸にあると言われています。 食事で取った食べ物をバラバラにして、いるものを吸収して、いらないものを大腸の方に入っていきます。大腸の方に入って、この小腸の熱を使ってその中の水分を水蒸気に変えていきます。その水蒸気上に上がってきて、で肺のシステム通って、皮膚通って全身回っていきます。体の中でぐるっと巡っているものもあれば、体の外に行くものもあります。あと一部は膀胱の方で作っています。膀胱の中に尿液は溜まってきます。その尿液も小腸の熱でさらに水蒸気に変わっていきます。水蒸気に変わってまた上に上がってきて、で膀胱のシステムを通って、特に膀胱の経絡って後ろにありますので、後ろの方回っていって体をガードしていく。 A、 この営む気凝縮していくと、これは血になります。 A と血っては一つと考えた方がいいです。バラバラの状態だとしたらこれ A になりますけども、くっついている状態だとしたらこれ血になる。血液っていうのはこういうふうに流れるんです。だから血液流れるのはこの A 気によって押されて流れていくということ。気の方が弱くなってくると血液の流れも止まってしまいますし、気の方が少なくなってくると血液の量も少なくなってくると。じゃあ水っていうのは体の中で細胞の中に出入りしているのはこの水蒸気ですね。一番理想の状態、水蒸気として使われます。水蒸気以外の水って使わないか、そんなことないです。多くはいらないものってはおしっこ、あれを汗の形で外に出しますけども、体の中にはこの水を使っていろんなものを運んだり潤滑したりするという役割も担う必要あります。例えば血液で全てこの栄養素だけではなくて水も当然あります。この水がないと血液に成り立たないし、リンパ液もそうです。リンパ液のほとんどはこの水になります。だから体の中には液体状の水使われるというのは2種類があると言われます。で一つは津っては天津飯の津って書きますけども、あともう一つは液で液体の液です。津と液の違いは何ですかっていうと、津っては体の外に出るものです。液の場合は体の外に出ないです。例えば血液っては外に出ないです。リンパ液は体の外に出ないです。胃液は体の外に出ないです。逆に出てしまうと困るんですよ。この液の中にはツルツルして油の方は成分多いです。小腸のところでこの液作られてます。じゃあ津っていうのは体の外に出るものなんですね。例えば涙、鼻水、唾液、よだれ、汗、まあ、大体代表的なのはこの5つあります。この5つのものでは津と言います。この津というのは涙も外に出ますし、鼻水も外に出ますし、汗も外に出ると。どっちかというと津の方はツルツルの状態です。つまり油の成分少ないです。じゃあ津どこで作ってるかというと、津というのは大腸で作ってます。だから大腸の働き、この津を作って、で小腸の働き、この液を作ってます。小腸でこの液作られて、大腸でこの津作られます。大腸の水を水蒸気に変えていくという力を使って水上に上がってきて全身に回っていきます。で必要な時に汗として外に出て、あるいは涙として外に出たり、唾液の形で外に出たりはします。津であろうか液であろうか、元は体の中の食事から来るものですから、基本的にそこから気も作られて血液も作られます。津の方を、あるいは液の方を過度に消費してしまうと血液不足になったり気の不足になったりします。例えば汗大量に出たりとか、たくさん吐いたりするとか、あるいは下痢で大量に水が出たりするとか、それも全部津液を大量に消費するということになります。そういった津液を外に失ってしまう場合は貧血になったり、あるいは気虚になったりします。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。また この講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。